皆さんこんにちは。新刊ラジオ第29回6月28日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いや、最近ですね、すごい暑くなってきましたね。暦の上でそろそろ夏が始まるんですけれどもね、日本の夏ってのはですね、やっぱりこう湿度が高い、まあ一般によく言いますけど、やっぱ湿度が高い、なんて蒸し暑いっていうのがですね、一番言いやすい表現ですね。よく言い表してると思います。太陽の光っていうかね、むしろその湿度が高くてイライラするみたいな感じでね、街とか歩いてですね、湿度が高いからこうなんか手とかブンブン振ったらなんか手に水滴つくんじゃないかぐらいのね、暑さがあるんでね、こうなってくるとですね、こう肌とかベトベトして本当になんか毎日お風呂入んないで気持ち悪いんですが、そんなですね、暑い中ですね、電車内でですね、僕の心を非常に捉えたですね、衝撃的な出来事があったわけですね。その衝撃的な出来事は何かと言いますとですね、電車内でとある女子高生2人組がですね、今日の天気について話してるんですけどね、どうも片方の子がですね、今日の天気予報を見てきてですね、それについて今日の暑さをこうもう片方の子にこう語っていたらしいんですね。その子が言うにはですね、ていうかさ、今日マジ暑くない？なんかさ、今日天気予報見たらさ、湿度 80% って言ってんのよって言ったんですけどね、 80% と聞いた友人のですね、反応が非常に僕の心を捉えました。あ、日本の教育レベルがここまで来たのかっていう、その発言、さあ一体どんな発言だったんでしょうか。正解はですね、マジで 80%？ あと 20% で水じゃん。違う、それ、違う、言いたい、すごい言いたいけど言えないっていう、ですね、この天気予報で発表されるね、湿度、相対湿度っていうんですか、これ、80% だからあと 20% で水って、いや、ちょっと待ってくれ、あと 20% この電車内の湿度が上昇した瞬間に僕らは水の中にドポーンと入るのかみたいなですね。まあですね、一応皆さん知ってると思うんですけども、湿度 100% になったらどうなるかということですね。まあ単にですね、空気中の水分がですね、そのまま結露します。要するに霧が出ます。それだけです。その女の子がね、言ってたようにね、湿度 100% になって水になるってことはですね、多分湿度 80% のところでですね、ロンドン顔負けのすごい濃霧だと思うんでですね、その辺皆さんあまりお間違いのないようにやってが、まあ、間違いないと思いますけどね。あとね、電車の言い間違いつながりでね、あと僕がまたもどかしかったシーンがもう一つあります。これはですね、ちょっととあるカップルがですね、こう電車内でイチャついておりましてですね、どうもちょっと男の人の方がちょっとなんか、なんだろうな、あんまりこう、勉強得意でない感じで、で、女の人の方がそれをなんかこう逆にからかうような、そんな感じだったんですけども、そのですね、女の人がですね、彼氏にもう問題を出すわけですよ。なんで、あなたこんなことも知らないの？とか、まあ、聞いてるこっちとしては、まあ、微笑ましいとかね、ムカつくというかね、まあ、微妙なこの、さじ加減だったんですけど、それがですね、彼女が言うにはですね、じゃああんた IT って何の略か知ってる？とか、来ました、時事ネタね。そう、IT ね、これなかなかね、結構みんな間違えるんだよね、と思って。まあ今となってはちょっと古い話なんですけども。で、IT って言って。それも彼氏の方はですね、いや、もちろん強がるわけですよ。あ、IT 知ってるよ、知ってる。出やしねえと。それでですね、彼女がついにですね、何よあんた知らないじゃんって、もうほんとバカなんだから、IT ってのは、インターネットテクニックの略です。違うそれすごい違う、インフォメーションテクノロジーって言いたい、インターネットテクニック社で、ああと思ったらなんか俺の隣に座ってるサラリーマンすげえクスクス笑ってる。うわ、笑いてーと思ってですね。非常に次の駅に着くまですごい辛い思いをしたことがあります。皆さんですね、時事ネタとか新しい単語たくさん出てきますけどね、間違って覚えないようにしましょう。というわけで皆さん勉強をちゃんとしてくださいということで、今日も元気に新刊ラジオで書籍の紹介に行きたいと思います。では皆さん今回はどんな本に出会えるんでしょうか。
新刊タイムプレゼンツクイズフードクライシス、以下の問いに答えよ。制限時間は5秒くらい。
1、日本の文化であるそば、そのそばの自給率はいくらでしょう。 A 14% B 43% C 78% D 98%。答えは A の 14% です。 2. 遺伝子組み換え作物を積極的に栽培している国は世界中でどのくらいあるでしょうか。 A 5カ国 B 17カ国 C 62カ国 D 120カ国。答えは B の17カ国です。3、野菜には旬と言われる時期があります。では旬でない時期に採れたほうれん草は旬の時期のほうれん草と比べてビタミン C の量はどのくらい違うのでしょうか。 A 同じ、 B 旬の時期の4分の3、 C 旬の時期の半分、D 旬の時期の3分の1。答えは D の旬の時期の3分の1です。
さてあなたはどのくらい答えられたのでしょうか。すべて正解したあなたはすごい。新刊ラジオから勝手にフードマスターの称号を与えます。次回新刊タイムをお楽しみに。クイズフードクライシス。
はい、というですね、よくわからない話は置いといて、また来たよ、こういう台本。はい、ですね、今回紹介する本はですね、食環境ジャーナリストの金丸ひろみさんの書いた、フードクライシス、食が危ないという本です。間違ってもですね、今みたいな超ハイテンション、超ローテンションのクイズではありません。最近ですね、食の安全性っていうのが結構話題に上っています。結構日本の人ってのがね、この食文化に対して不安ってのがですね、結構持ってるみたいでですね、まあ、遺伝子組み換えはいけないとか、なんとかは嫌だとか、保存料、着色料を使ってないのがいいとか言うんですが、ですがその僕たちはですね、どのくらいその食環境を知ってるんだろうかと、そういうことを確認する上で非常に貴重な一冊だと思います。ということですね、まあちょっとさっきの質問に戻りましょう。クイズですね。妙なハイテンションなクイズ。あちらですね、まず問い1なんですけども、日本の文化であるそばの自給率。これが答え 14% と。まあね、結構びっくりしますよね。蕎麦といえばですね、結構日本を代表する食な気がするんですけれども、まあアンケートによれば、まあ東京の7割の人が、まあ蕎麦のイメージとしてやっぱ日本の文化って言ってるんですね。だから、まあみんな大抵やっぱね、蕎麦ってのは日本で取れてるだろうと思いきや、実は日本産は 14% だけだったと。ちなみにですね、この残り 86%、いわゆる輸入蕎麦はですね、8割は中国だそうです。で、他にもカナダ、アメリカ、オーストラリアなどから輸入してるわけで、ということはですね、日本に来てね、お、蕎麦、これ日本の文化ね、みたいな感じでね、食べてる観光外国人の人ですね、もしかしたらこう、その辺のね、安い蕎麦屋さんに入ったら、お宅の国の蕎麦かもしれませんよっていうレベルなんですね。まあですね。まあでも蕎麦といってもですね、実際その蕎麦職人さんが作ってね、それが美味しいということもありますので、まあ決して原材料だけでなんか言えるもんじゃありませんと。まあ、むしろね、味よりも怖いのはですね、その中身。つまり、どうやって作られているか。そういうとこだと思います。で、問い2の方に入るんですが、問い2はですね、遺伝子組み換え作物の話でしたね。遺伝子組み換え作物を積極的に栽培している国は世界中でどのくらいあるかと。こういった問いだったんですけども、こちら答えは17カ国です。まあね、僕もこれ聞いた瞬間ね、あ、意外と少ない、いやいやいや、まだまだ安心だなと思ったんですよ。で、その時ですね、ディレクターさんが読んでたので、じゃあ17カ国ってどんなのって聞いてみたらですね、アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、中国、おい、十分、なんか随分とでっかい国したな、おいっていう。結構ですね、日本のなんかお得意先っていう感じのですね、国ばっかりでですね、ちなみにですね、今現在、世界全体の農作物、こちらの 29% が遺伝子組み換えだということです。ちなみにこの遺伝子組み換えというのは、除草剤に影響されない大豆や、食べただけですぐに害虫が死んでしまうトウモロコシなど、農薬や害虫に耐性がつくように改良されたものですと。まあ、害虫を防いでですね、収穫量が上がるためにこのように拡大してるんですが、まあ問題点としてはですね、まあ大量栽培によって土地が枯れたりということが挙げられます。まあさらにですね、多分皆さんの一番の心配事っていうのはその人体への影響、こちらだと思うんですが、まあ例えば大豆ではですね、栽培するときに、公に発表された以上の農薬が必要なことが分かっているとか、まあそもそもですね、害虫が食べて死んじゃうような作物をこう人間が食べて大丈夫なのかと。そういう、まあ、非常に単純なところではあるんですけれども、 まあ、気になるところでございます。まあ、そのためですね、まあ、日本ではその表示義務というものがあって、その原材料が、どういうふうに使われているかというのを表示する義務ですね、こちらがあります。でこの規定によりますと、原材料のうち製品の重量に占める割合の高い上位3位までを表示すること、また原材料のうち製品の重量に占める割合 5% 以上のものを表示することというですね、規定があるそうなんですが、まあ、逆を返すとそれ以下のものは表示しなくても良いということですね。あれ、そう考えるとあれかな、上位4位以下のものとか占める割合が 5% 以下のものは表示しなくていいのかなと。 5% 以下っていうですね、あの加工品のですね、油とか醤油っていうのは表示しなくていいことになると。あれ、じゃあ醤油の大豆が遺伝子組み換えだったらどうなるんだろうなという非常にちょっとゾッとする話でございますが、まあとりあえず次の話に行きましょう。さっきのですね、あの問題に戻ります。問3でした。旬でない時期に採れたほうれん草は旬の時期のほうれん草と比べてビタミン C の量はどのくらい違うのでしょうかとですね。ちなみにこちらの答えは旬の時期の3分の1になってしまいますと。最近はですね、まあハウス栽培などができてきて大体の食品がまあ1年中出回っていますと。まあ旬という言葉自体もね、あんま聞かなくなってきたんじゃないかなと思います。何を隠そうですね、僕の実家もですね、実は八百屋でございまして、つまり僕は八百屋の息子になるんですけども、はい、八百屋の息子、旬の時期は全く知りませんっていうことですね。まあ父親にですね、一時期聞いたことがありますね。キュウリの旬っていつ、それお前夏に決まってんだろうと非常に馬鹿にされた記憶がありますね。ちなみにですね、あのほうれん草の旬はですね、冬なんですが、まあ冬以外のほうれん草、意外にね、夏場とかね、今暑いからそうめんとかと一緒になんかほうれん草茹でて食べたりするんですけどね、うち、それがですね、実は冬の時期のほうれん草と夏の時期のほうれん草はビタミン C の量が違うということですね。ああ、それはポパイもびっくりだみたいな。あ、なんか夏の時期のポパイはそんな力出ないのかって一瞬思ってしまうけど、あのポパイあれ何なんですかね、あれ鉄分なのかな、ビタミンなのかな。うん、まあそれはポパイの話は置いといて、まあというわけでですね、旬か旬でないかで野菜の中のビタミン含有量は変わってくると、こちらも結構皆さん知らなかったと思いますので、ぜひ知っておいてください。と、このようにですね、初めのクイズ番組を中心にいくつかの事例を紹介してきました。ここで紹介した事柄はすべて、今回紹介していた本、フードクライシス食が危ない、こちらの方に載っていますと、皆さんの知らない事実も結構あったんではないでしょうか。まあ、現在ですね、日本の 90% の人が食に不安を持っていると言われる時代です。そしてこれは皆さんの体に直接関わる問題ですから、まあ、知らなかったでは済まされないこともあるんじゃないでしょうか。はい、というわけでですね、こちらの本、イラストが多くてですね、かつあの2ページ見開きで1つのトピックを紹介するっていう、まあ、とても読みやすい本になってますので、皆さんもこういったものを読んで食について、またそして健康について考えてみたらいかがでしょうか。フードクライシス食が危ない、金丸ひろみ著、ディスカバー21より定価1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。ね、前半の中こうくだらないフリートークに加えてですね、いきなりこうわけのわかんないクイズ番組が始まるという、またまたなんかね、こうひどい台本が来ました。まあ僕はですね、そこそこ楽しんでやったんですけど、皆さんが楽しんでいただければ光栄ですと。はい、というわけで次回の新刊ラジオはですね、6月30日金曜日の更新となります。そろそろですね、あのワールドカップの話題をしなくなってきたのでですね、うちのディレクターがですね、こうなんか1回でもワールドカップの話題が抜けるとですね、なんか不満そうな顔するんでですね、またそろそろ来るんじゃないかなと思いますね。あの決勝トーナメント始まってですね、ますます盛り上がってるワールドカップ、まあちょっと日本が出れなくてね、こう決勝に乗れなくて、こうちょっと意気消沈してるワールドカップなんですがね、やっぱりね、あの旬の話題には違いありませんので、職場で学校ではたまたなんかプライベートでですね、あの旬の話題に乗り遅れないようにワールドカップの情報を仕入れるのもいいかと思います。というわけでですね、新刊ラジオやはり自分たちの視点からワールドカップというものを語っていきますので、皆さんお楽しみに。ではまた6月30日の金曜日の更新でお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。